りのラジオ日和73回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
木山俊郎でお送りいたします。
イエーイ。ちょっとリスナーの皆さん聞いてくださいよ。
はい、何ですか。あ、俺じゃないけど。はいはいはい。
俊郎さん、今日ヒゲが生えてるんですけど。
ヒゲぐらい生えるじゃないですか。何ですか。
役作りで。
役作りです、一応ね。
ボーボーなんです。
ボーボーじゃないよ、全然。
ボー。
そんな、あの、僕、そんな、ボーボーじゃないと思いますけど、まあまあまあ、でも一週間ぐらいですけどね、これで。
あ、一週間でそんな伸びるんですか？
いやいやいや、もうもっと伸びる人は一日でこんな伸びますから、僕なんか全然。
ぜひ外箱町に、舞台に行って見てほしいんですけど。
そうですよ。
なんか、俊郎さんがヒゲ生えると怖いんです
よ。何が怖いのよ。全然変わらないですよ、別に。
なんか、いつもは近く感じてたのが、すごい遠く感じます。
なんなんそれ。いやいやいや、ヒゲだけでそんなにイメージ変わるもんですかね。
全然違います。存在感が違います。
存在
感。おー、怖い。
怖くはないでしょう。でも、今一緒に、やってる谷口京子さんって DJ の方も、
はい。
多分、びっくりしはるんちゃうかな。
うん、すると思います。
イメージが、僕のイメージは妖精って言ったんだよね。キヨピーさんは。俊郎さんは妖精みたいですね、うん、みたいな。
わかる、わかる。
普通の、全然、可愛いとかそういう感じじゃないんですよ。なんていうのかな。人間味がないっていうことじゃないでしょうか。なんかこう、
うん、
ちょっとこう、浮世離れした感じってことじゃないですか。
ヒゲ出ると、地についてます。うん浮世離れしてないです。世の中にいる感じ。
あ、いる感じ。
わあ、なんか。
妖精がもう地上に降りてきた感じしますか。
はい、怖い。
ピーターパンが大人になったってことですよ。
自分で言った。うわあ。
ピーターもね、やっぱ白髪も生えるし、ヒゲも生えるんですよ。でも白髪僕すごいから、んで。
そうなんですか。
そうですよ。で、ヒゲもやっぱり白髪が半分ぐらい混ざってるんですよね。だからそれも線もあるかもしれない。
すごーい。
そんなヒゲで言われると思わなかった。僕でもね、ヒゲをね、年に一回ぐらいは生やしてないかな。
そうですか。なんかちょっと伸びかかってるところは見たことありますけど。
そうでしょう。
いや、ここまでは。
あ、ほんと。
でもラジオ、ね、月に。
二回やってる
けど。は必ずお会いしますけど、今までなかったよ、
ね。あ、ほんと。そうかなぁ。そうか。まあ、仕事柄ね、歌のお兄さんとかやっぱ NG なんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。で、司会もあんまり良くないので、基本沿ってますけど、ちょっと間が、あんまりやることないなみたいな時は気配したりしてるんですけどね。まあ、ここ何年かはそんなの撮ってなかったのかな、もしかしたら。
俊郎さん、ヒゲ生えるんやっていう。すげえ。
人間ですから。
妖精じゃなかった。
妖精でもヒゲ生えるやつおるやろ、でも。おるやろ、妖精でもヒゲ生えてるやつ。
元からね、長いやつ。
元からじゃないけど。そうだ、ヨーダとかあの辺かってなんかヒゲみたいなの生えてますよ。
あれは、ヨーダ
や。まあまあ、同じようなもんでしょ、でもあんな。
まあ、存在としてはそうですけど。
そうですよ、そうです
。ワイルドだな。
ワイルドかな。まあでもよかったですよ。今度時代劇なので、信長の。で、僕は秀吉役やから、まあちょっとね。
あ、泣かぬなら殺してしまえの方でしたっけ。あ、違うわ。泣くまで待とう。
いや、違う、ね。
あれ、3つあるっての
は。3つありますね。泣かして見せよう。
ああ。
まあ別に役作りはそんなんじゃないんですけど、一応なんか武将っていうことで、まあ妖精よりも武将よりにした方がいいなと思って、
ヒゲを生やして。超武将ですよ。
あ、本当ですか、
うん、
超武将ではないですよ。武将兵器の武将じゃないよね。戦国武将じゃない。
怖い。
まあ、怖くない。まあでも良かったですよ。
はい、
ヒゲだけで、そんなにイメージ変わってね、武将っぽくなれたら良かった
です。ぜひ、外箱町でチェックしてください。怖い。
怖くないよ。あ、でもね、そうかな。ちゃんと、結構、年中生やしてたのは20代、終わりぐらいかな。
うん、劇団の頃ですか。
劇団まだ入ってた時ですね。お化け屋敷でお化けの役やってた時とか、そうそうそう、あの時に。
お化けひげいるんですか？
ひげいらん、あの、お化けじゃないよ。千、武士、
あ
の、
お茶武士
の。はいはい。そうそう、そんなんやから、一応ひげ生えてたんですよ。で、短髪やったんですよ。だから、今より全然、なんていうの？ワイルドやったと思いますよ。
想像できない。
短髪でひげですからね。
いやー。
うん、そうです、そうです。いやいやいや、よかった、でも。
そう、よかった。
それで武将、成功ですね。まあまあ、芝居終わったらまたそると思いますけど。
なんか、お父さんって感じ。
あ、そうですか。まあ、じゃあ、いいかもね、たまには。
はい。モテるのがマシそう。別の種類から。種類からじゃない、別のタイプから、なんて言うんですか。
あ、なるほど、そうですか。はいはい、どうだろう、わかんない
です、はい、まあ、ぜひ実物を皆さんにチェックしていただくということで、うん、
はいはい、
今日はちょっとたくさんお便りいただいてるので、
うんうん、
早速紹介を
させていただきます。なんで、始めなくていいの？
はい、始めた後にもいっぱい
あるやるのね、わかりました、はい、
タイトル、ふつおたです。
ふつおた、はい、
ふつのた
い、うん、
寺井さん、西村さん、春郎さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。北海道日本ハムファイターズの日本一で幕を閉じた今年のプロ野球、カープファンの祝福も感動的でとても楽しめましたね。
うんうんうん。
へぇー。寺井さん見てましたよね。私、よくわかんないですけど。
あ、はいはい。
西村さん、パンマイスター検定。パンマイスター検定おめでとうございます。
ありがとうございます。
イェーイ、パンセルジュ。トラウマの春郎さんにパンの良さを教えてあげてくださいね。では、今回も面白い配信を楽しみにしています。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続けて。
あ、続けていきますか。はい、はい、はい。
もう一ついただきたいんです。はい。ふつおた2。
はい。
寺井さん、西村さん、春郎さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中野
です。あ、2ついただいてたの？あ、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、前回の配信で、うちのことを思い出していただき、ありがとうございます。
いやいやいや、もちろんですとも、
それは。指名いたしまして。
はい、はい。
ポスターやチラシ届けていただければ、うちでよければ、微力ながら宣伝させていただきますよ。
マジで？ありがとうございます。
春郎さん、ぜひご来店ください。
うん、はい、はい。
では、今回も楽しい配信期待しております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。外が終わったら行きましょうかね。
そうですね。
はい。
墓穴のポスターを持って。
そうです、持って。エッシャと行きましょう。
エッシャ？
エッシャに。エッサホイサと行きましょう。
エッサホイサと
行きましょう。
はい。サイトまで。
サイトまで、はい。まだ、お邪魔したことないんでね。
うん、私もないです、ね。
はい、はい、はい、はい。行ってみたい。でも僕の車見たらもうほんまにすごい、いろいろ、かわされそう。ダメです、こんなんダメです、ダメです、ダメです、みたいな。もうこんなん乗ったら、危なくて仕方がありません、みたいなこと言われそう。
そんなにですか？ずっと乗ってるんですか？
ずっと乗ってるし、もうボロボロやし、タイヤもツルツルやし、うん、ドアノブも壊れてるし。
これは。
そうなんですよ。僕、運転席のドアノブが壊れてて。
どうやって入るんですか？
指先でキョロインってやって、すごいテクニックがいるんですよ。
それは
もうでもそれ、6年ぐらいそのままなんですよ。
だから
開いちゃったりしないんですか？
あ、それは大丈夫なの。ドアノブのプラスチックの、プラスチックにそれがまた古いからね、今時ドアノブプラスチックとかある？あのガチャンとするとこやで。あれが、プラスチックだからバッて折れて、多分ないんですよ。だから剥き出しになってて。で、まあまあ、ちょっとわかりにくいんですけど。
まあ、うん。
乗りにくいんですよ、とにかく。
いつか大事な時に開かなくなります。
そうね。そうだね。
すごい。
車検とかには引っかからない
んですか？引っかからないんですよ、そこに関しては。で、車検の時に直せばいいんですけど、うん、もうなんかドアノブプラスチックで1万円とか言われてもちょっと嫌やなと思って、もうここ3回ぐらい車検でもいいです、このままでって
言
って、通してるんですよ。そしたら、結構、あれですよね、評判悪いですよね。
ですよね。
僕の車は、
うん。でも運転する席だから、主に住ん
で
る
んで、そうです、そうです。僕だけがちょっとめんどくさいだけで、うん、あれなんですけど、なんかこう、嘆いている人がいますね。もうほんと、こんなん飲むのやめてください。ちゃんとしてください。みたいなことを言われることもある。
まあ、一応北大阪タイヤさんにね。
そうですね。まあ、じゃあ相談してみようかな。じゃあ、すぐ直るようやったらそこで直してもらってもいいしな。
うん、うん。
はい。
そうですね。
またポスター持ってきます。
ぜひぜひお願いします。
お願いします。
あの、日本ハムとカープについては、寺井さんに後ほど伺うということ
で。いいです。
どっちが優勝したんですかね。
え、それもいらんの？
日本、今の書き方だと日本ハムってこと
ですか？そうです、そうです、日本ハム
です。で、負けた方が、おめでとうってしたってことですか？
おめでとう。
もう祝福をね。
カープファンが。
あの、うん、あの広島で、優勝したんで、あまあ、アウェーじゃないですか。うん、で、ほとんど、広島のファンの人で埋め尽くされてるけれども、うん、それでも、おめでとうってしたっていう。
ああ、素敵。スポーツマンシップですね。
そうですね。
うん、まあ、素敵なお話。じゃあ、そんな感じで、それでは始めましょう。こまち日和の、ラジオ日和。
興味ね。
今週のハイライト、まずは小倉トーストラングドシャ食べましょう。もうずっと渋ってるんですよ、春郎さんが食べるの。
いや、多分美味しいと思いますけど。
すごい、思ってたのと違います。あずきチョコみたいな。
あ、ほんとだ。あずきじゃないね。あずきクリームだね、これは。いただきます。これは何？ともちゃんが買ってきてくれたんですよね、お土産で。
はい。
どこ行ってたんですか？
岐阜行ってました。
岐阜、なんで？
ちょっとお仕事で。
ただ、
岐阜では忙しすぎて帰るのに、経由した名古屋で時間があったので、名古屋のお土産を買ってきました。
うん、うん、うん。
美味しい。
あ、美味しい。
うん。
うん、うん。
うんですね。まあ、今日は、またお手紙がたくさんあるので、
はい、
早速、続けて。続けて。
あ、美味しいわ、これ。
美味しいですね。
うん。
あ、めっちゃ美味しい。
うん。
あの、あずきバーみたいな。
うん、うん、うん。しっかり入ってるクリームは。
うん。しかも外側がやっぱちょっとトーストに似せてて、パリッてしてる、
うん。あ、なるほどね。
うん。では、早速、
うん、
紹介いたします。タイトル、うん、西村さん、ナイストゥーミーチューマイオールドフレンド。春郎さん、ハラダイス総合司会お疲れ様でした。西村さん、春郎さん、寺井さん、こんにちは。ナイストゥーミーチューマイオールドフレンド B チーム初日、千秋楽。A チーム千秋楽感激してきました。ありがとうございます。
3回も。どちら様？
ラジオネーム黒さん。
黒さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
終演後、様々な理由で疎遠になっている旧友のことを思い出し、
うん、
心の奥の方がぎゅっと締め付けられる感じがしました。
あ、
途中まで、もしかしたらこの二人が、と思わされた後、あ、違ったと気づいた時、西村さんの女優力の高さにやられたと心の中で呟いてしまいました。
うーん、
わお、女優力だって。今読んでて照れちゃいました。
女優でしょ、あなた。何言ってんの。
恥ずかしい。はい。お芝居をよく見に行かせていただくようになって、一年ほどの初心者なのですが、初めて同じ公演を3度見させていただきました。
3回も見たの？
はい、B チームのを2回と A チームを1回。
ああ、そうか、すげえ、
うん。ありがとうございます。そこで感じたことは、同じキャスティングでも見る角度やお客さんが違うと違うテイストに感じられたり、ましてやキャスティングが違うともう別のものを見ている感覚になりました。そうなんですよね。すごい。これが舞台の面白いところですね。
そうですね。
そして、3度見ても飽き足らずに、東京公演の DVD、台本を購入して、今お芝居の奥深さを味わっているところです。
へぇー、すごいなぁ、うん。
小さな疑問。A チームと B チームで衣装が違っていたように思うんですが、陽子役のダブル西村さんの衣装が白のブラウス、青のスカートと共通していたのは何か意図があったのでしょうか？
ほう。
これは意図は特にないです。
なんだよ。
実は上のブラウスと色違いなんですよ。白に見えるけど、私のが白で、もう一個の西村さんの方が、なんて言うんですか、ベージュ？
うんうんうん。
なんです。で、スカートはたまたまそういう衣装がなかったから、共通になってただけで、多分イメージ的に多分、 人が想像してた陽子像が近かったんじゃないです
かね。ああ、なるほど、なるほど。
そうなんです。何回も見ていただいて。
ねえ、すごいじゃないですか。
あの、囲みっていうか、2面舞台だったので。
あ、はいはいはいはい、
うん。どっちから見るかで、多分、見えるものもちょっと違うのかなと思って。そうそう、いろんな人を騙す役というか。
ああ、そうなんだ。へえ。
あの、お話のあらすじとしては、その、今、芸能人になってる人が母校を訪れる。
うんうんうんうん、
でそこで、本当の友達がいないから、
うん、
私を、あの、友人代行の業者の人として雇って、
うん、
友人のふりさせるんですよ、
うん。
でも話してるうちに、私が本当の友達かもしれないってなってくるんですけど、うん、本当は、その撮影をしてるディレクターさんが本当の友達だったってい
う。オチがあるんだ、はい。すごい面白い。
そうなんですよ。だから私は最初は、いろいろ騙すんですよ。
へぇー。
すごい楽しかったです。難しかったです。今私は誰と誰と誰で、みたいな。
ちょっとミステリーっぽい感じですか？
ちょっと、でも、ミステリーというほどではないんですけど。
なんか面白かったって、あの、いろんな人が言ってましたよ。僕はちょっとね、あの、もう稽古がついて、うん、あの、しかも原田があったので、ちょっと見に行けなかったんですけど、うん、皆さんが面白かったというのをよく聞きました。
ありがとうございます。さすが上野さん。
うんうんうんうんうんうん。
続きまして、同じく
感想ね。
感想について。
ああ、はいはいはい。感想についてね。
はい。ラジオネーム、まささんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。劇団共栄水着大阪部ナイスツーミーチューマイオールドフレンド見てきました、
うんうん。
ありがとうございます。今まで上手に傷ついてこれなくて、人と関わることに臆病になってしまった人たちが、もしかしたら小さな一歩を踏み出せるかもしれないチャンスに出会ったり、
うん、
何気ない一言が誰かを大きく勇気づけたりする瞬間を、こっそり覗き見しているみたいな芝居ですごくワクワクしました。とても繊細なやりとりから伝わってくるたくさんの思いを受け取りながら、誰に対してでも飯行こうかと気軽に誘える人たちには、この人たちの行動がどんな風に見えているのだろうと興味深く、他の人の感想も聞いてみたいと思える芝居でもありました。すごいわかる、はい。ダブルキャスト公演を両方見て気づいたのですが、作演出家の伝えたい最低限のことは抑えた上で、役者それぞれの役に対する思いや、役を通して伝えたいことがとても個性的に出てる芝居だと思いました。ともちゃんの表情や言葉のニュアンスから、芝居には描かれないともちゃん演じる人物の学生時代や、仕事のできる女性になっていた風景がくっきりと見えて、とても心動かされました。最高に面白かったです。ありがとうございました。ラジオネームマサさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、好評ですね。
うん、ね、あの、そうなんですよ。私は中学時代にいい思い出がなかった派なので、すごくいろんなことを、
個人的に
いろいろ思ったんですよ、その。この人たちも、中学時代に、ちょっと、学校のクラスに馴染めなくて、美術室に行ってた二人だったんですね。で、そこで仲良くなった二人だったんですけど、そうそう、なんかそういうことがなかった人たちにはどう映ってるのかなとは思います。
なるほど。うん、まあまあ、そうだよね。立場によってちょっと感じ方はだいぶ変わるでしょうね。
でもなんかみんな何かしら中学時代にはあったような気がして。
まあ、そうだよね。まあ今から思うとそんなことはと思うんでしょうけども、その時は大問題ですからね。そう、だから今この、現在も、ちょっといろいろ問題を抱えたりもすることあっても、はい、まあ10年後の自分が俯瞰して見てるみたいなことを思ったら、ちょっと気が楽になるっていうのを、昔聞いたことがありますね、うん
うん。なんかそう、宇宙から見たら。
でかいね
もうどれかわかんない、
ね。まあそれはそうだけどさ。
なんかよく考えます。宇宙から見たら別にどうでもいいか、私って
。まあそうだね。まあそうだよね。なんかちょっとこう上から見る、俯瞰して見るっていうのは、いいかもしれません
ね。そうですね。そう、でもなんか、自分をこう、俯瞰して見れる役者はいい役者ってすごい、高校の時の先生が言ってました。
あ、そう。
私中にいるなと思って、なるべくこう、どれだけ話せるかって、思いますけど。 あ、そうなんですよ。全然違かったんです。A チームと B チームで。
あ、本当、うん、へえ。
どこにそれぞれが引っかかってるか、その
話
の。
へえ。それは話し合ったりするんですか、うん、A チームと B チームで。
なし
で。あ、全くなしで。演出家だけがそれを両方見てるっていうこと。はい、同じ演出家ですよね。
同じ演出家なのに、あ、こんなに違うんだって思って。
じゃあもうほぼ役者にお任せっていうか、託してる演出なんですか、ある程度。
そうですね、ある程度そうですね。で、こういうのをこうですって提示したものに出してもちょっとこうしようかっていう感じなので。
なるほど。
本当に。面白かったです。両方見て。
いいですね、うん。面白そう。
確かにその回によっているお客さんによっても変わってくるから、舞台って本当にみんなで
来
るものだな、
はいはい
ね、ライブだなってすごい思いますね。なのでみんな舞台に行こう。
おう。そう。おう、舞台に行こうキャンペーンです。
キャンペーンを、秋の舞台に行こうキャンペーンを。
そうですね。
はい。
そうですよ、舞台にね、舞台来てくださいよ。いろいろありますからね。
はい。
はい。
ぜひ。ね、もう、だって、これから春郎さん、目印じゃないですか。
そうなんです。これ、配信の日は、
もう終わってますけど。
あ、終わってんのか。
18日
なんで。そうか、じゃあ、外場終わって、ありがとうございましたって感じですね。
うんうん、そうですね。
そうです、外場見ていただいた方ありがとうございます。
だから、ヒゲ見てくださいって今言ってもダメなんだ。
あ、ほんまや、もうヒゲは、多分18日には剃ってますね。
ヒゲ見た感想。
そうそう、ヒゲ見た感想ですね。
もう妖精、いかに妖精じゃなかったかを語りたいですね、リスナーさんと。
あ、まあ、写真でも撮って残しますけどね。まあ、残ると思うんですよ、外場のあれで。うん、
秀吉が妖精やったらまずい
ですよね。そうですよ。そうですよ。まあまあ、でもそんな秀吉像、皆さんが思ってるような秀吉像ではないと思いますけど、もう僕のままでやってるんで、ほぼ。
うん、
あんまり、そんな、役作りとかしてないんですよ。
いやーんとは言わない。
いやーんは、止められましたね。言ってた時があったんですけど。
言ってたんですか？
うん。ちょっと女子高生みたいになってますんで、みたいな。やめましょうか、みたいな。だからちょっと落ち着いてるかもしれないですね。いつもより比べれば。
へ、
え、ぇー。わかんないな、でも。そんな変わんないと思います。
見た方のリスナーさんの
感想。はい。また、ね、感想をください。
はい。まだまだお
便り、
お
手洗いをいただいています 。
はい、お便りいただいております。
はい。
ラジオネーム、黒さん。引き続き黒さんから。
あ、黒さん。はい、はい、はい。
ともちゃん、パンセル受験定2級合格おめでとうございます。
おめでとうございます。すごいですね。知らん間にそんなものを取って。はい。
2級といえば、3級のパンの歴史や文化、材料やマナーといったベーシックな知識に加えて、マーケットやトレンドなど、より専門的、実用的な知識が問われる試験で、パンセルジュの中でもプロフェッショナルに位置づけられているパン好きな僕にとって憧れのライセンスです。うわ、
黒さんめっちゃ詳しいやん。
めっちゃ詳しい。私より詳しいと思って、びっくりしました。合格したのに。
私より詳しいのか。
いや、
なんなの、黒さんはパン好きなの？
パン好きなんですよね。パン好きだからよく知ってらっしゃる。それを一発合格とは本当にすごいです。パンセルジュともちゃんが11月6日にツイッターでつぶやかれていた、マルルーさんの栗バターのパン、早速ネットで検索しました。
うん、
お、めっちゃ美味しそうですね。美味しいんですよ。僕は栗も大好きなので、ぜひ行ってみたいと思っています。かっこ、10月10日のツイッターで行ってみるとお休みでしょんぼりされてたパン屋さんってマルルーさんですか？そうです。行ったら、なんか、定休日かなんかわかんないですけど、閉まってて。みんなに食べてもらおうと思って、栗バター買いに行ったら、お休みだった。
まだ残念だわ。
パンシェルジュともちゃんのおすすめのパン屋さん、行ってみたいパン屋さんがあれば教えてください。パン屋さんね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。パンシェルジュ取ったんですよ。
それは何なんですか？どういうもんなんですか？
パンのトータルな案内人的な、総合的な知識を、がある人みたいな。作り方もそうだし、パンがどうしてパンになるかみたいな、どういう酵素が働いてみたいなのもあれば、日本は粉を、どういう粉をどこから輸入してますよとかもあれば、そのパン、粉の種類もあれば、コーヒーについても、紅茶についても、ワインについても、ブドウについてもとか、本当にパンに関することトータルで。
へえ、 難しそうやね、うん。
トレンドとかも、あと何年にどういうのが流行って、
うん、
やっぱりその給食でパン食が広まったよとか、そういう歴史とかも、全部、
うん。すごい。それ取って、うん、取ったらどういうあれがあるんですか、どういう時にそういうの発揮するんですか、その資格は。
それがね、わからないんです。まあ、私パンセールでよ、聞いてちょうだいっていう。
何を聞くんですか？
パンについて。
あ、何でも聞いてよってことやね。あ、なるほど。
コンシェルジュって言われてるから。
なるほど、なるほど。何でも、わからないことがあったら聞いてくださいっていうことやね。っていう
状態だと思います。はいはい、柳武村みたいに。
柳武村さんも
持ってはるし、パンのバタコさん？バタコやん？得する人、損する人っていう番組に出てる人も持ってるんです。
へぇー。
一応、私、パン好きですよっていう証明というか。
ああ、私のパン好きはもう筋金入りよ。いいよっていう。そんな、そんじょそこらのパン好きではありませんよ。
いいよっていうことです。はい。
なるほど、なるほど。
そうそう。そうなんです。
パンシェルジュさんにもやっぱりでも好みがあるじゃないですか。
そうですね。
パンの好みが。うんうん、トムちゃんのパンはどこのパンが一番
好き？私は、まだ行ったことないんですけど、前ずっと宇都宮公園にやってた、ブランジュリー竹内が大好きで、
うんうんうん、
で、一旦閉店して、今、宝塚にヒュッテっていうお店を出してて、
うん、
そこに行きたいんですよ。D の目が輝いた。
すごい美味しいんですよ。
あ、そう。
ちゃんは。
そう。
なくなったんですよ。
そうなんですよ。
お店が、宇都宮公園。
超ショックで。そしたら、
引っ越した
んですよね。そう。一旦閉めて、すごい人気で、もうずっと忙しくしてはったから。うん、でも、そこも電話じゃないと、電話でこれとこれって注文しないと買えないんですよ。週に、そう、二日ぐらいしか営業してなくて、営業日に合わせて注文しておいて取りに行くっていう形に今なってるんですよ。でもお店もすごいログハウスっぽくってすごい素敵な。
それネットでどんなパンがあるかっていうの分かるんですか？
分かるみたいですね。
へぇー、すごいね。
でもそれぐらいしてでも食べに
行きたい。食べたいぐらい美味しい
か。本当に美味しいんです。
すごいね。
どうやったらあんなパンが作れるのか。
私
はどっちかっていうとハード系のパンが好きなので。そうですね。メゾンカイザーとかも普通に好きですけどね。結構真似して作ったりしてます。あと、福島にあるパン屋さんも好きです。パネポルチーニっていうパン屋さんで、ABC ホールに向かう途中にちょっとキュッて曲がったらある。
いつもめっちゃ列。
ほんま。
美味しいですよ。
何パンが好きですか？
何パン？私は普通の硬いパン。フランスパン
硬
い
パン。硬いパン。とか天然酵母で。
パンセルじゃん。
やばい。
やばいね。なんだろう。
サンドにしてあったりとかしてるのが好き。
何を挟まってたら？
チーズとハム。
ああ。
カスクートとか。
シンプルなやつが。
はい。そこのクリームパンもすごい。トングじゃなくて、ヘラで取らないといけないぐらい柔らかい
クリームパン。
今の、パネポルチーニのクリームパンが、すごい柔らかくて美味しいです。いつも焼きたてで。ぜひ行ってみてください。
ホカッチャ。
あ、
ホカッチャ。
そうそうそう。
ホカッチャね。はいはいはいはい。
塩パン。そうそう。
そ
うなんです。行く機会があったらぜひ。
そうやね。
はい。
福島ね。
はい。
ちょっと皆さん。修
郎さんは、ちなみに何パン？あ、好きなのかな。
まだ食べれると言ったら何パンですか？
何パン？まあ基本食べないんですよね、パンはね。
毎朝ね、食べ
て。嫌いなんで。僕はやっぱウインナーが好きなんですよね。
だもん。
ウインナー入ってたり。
すき焼きにもウインナー入れはるから。
そうなんですよ。ウインナーか、あと生クリームがドベンって乗ってるやつはちょっと思わず買っちゃいますよね。
そうなんですね。
そうですね。はい。いつもね、D はね。
はい。
シュロさんパン嫌いやけど、でも、欠かさず食べてます。 いや、本番中ね、やっぱり、その毎日パン買いに行くのも大変やと思
って、うん。そうなんですよ。いつも助かるんですよ、だから。うん、朝、本当に D が来てくれたら、差し入れにパンをくれるんで。
うん、買うたびに、あれと思って、
う
ん、しのさんの、その、好みがあんまりわからん、ないなと思いながらいつも買ってたんですけど。
いつもでもいいチョイスをしていただいて、美味しいパン。
朝やからね、うん、なんかこう。クロワッサンとか。
そうそう、シンプルなやつとか、
ね。だけど、そのウインナーとか、生クリームとかがお好きとは思って
たから、ちょっと。そうですね。
ちょっとメモとか、
ね。ありがとうございます。いやいや、もうあのパンはもう。
結構です。
パンは大丈夫ですよ。
いや、リスナーの皆さん、もしお芝居見に行かれること は。ウインナーと生クリーム。いやいや
いや、とかが入ると、チョコレートとかね。
ああ、そういうのって好み分かれます。
そうですよね。
甘いパンが美味しいのと、ね、そうじゃない方
が。あんまりですね、
うん。
生クリーム入ってるの。ダメなん
です。生クリームが好きなんで、僕は。なんか何についててもいい。
なるほど。へぇー。黒さんがすごいパンをたくさん差し入れにくださって。
うん、
めちゃめちゃ美味しかったんですよ。
うん、
明太子フランス、
うん、
チョコのパンと、クリームパンと、うんうん、めっちゃ美味しかったです。
どこのパン？
あれ、うん、どこの？
京都のパン屋さん。名前忘れちゃった。ごめんなさい、黒さん。
京都のパン。
もう京都の人やからね、黒さん。
あのね、福岡のパン屋さんで修行して、京都でお店開く、うん。
へ
ぇー。ちょっと似て、パンストックっていう、うん、福岡の。福岡のパン屋さんなんですけど、その味がすごいして。ちょっとなんか、ヒュヒュヒュっていう名前でした。
うん。
黒黒さんに
聞いてください。黒さんに聞いて
みますわ。はい。そうなんですよ。
はい。
そのさっき出たメゾンカイザーっていうところは、
うんうん、
あの、ライ麦をちょっと発酵させて、
うんうん
うん、ルヴァンリキッドっていうのを使って、パンを焼いてるんですよ。
うん、
ルヴァンとイーストを使って、うん、そうすると餅が良くなって、ずっと柔らかいっていう。そういうのとかもお店によって違うんで。
いやー、パン、ね。
こんなにパンの話で。
わー、すごい。
盛り上がるなんて。
まあ、僕はパン
みんなパン好きなんか。
パン好きな人やっぱ多い。女の人だと多いパン好きですよね、
うん。ああいうパン屋さんをリテールベーカリーって言うんですよ。ほら、パンセルジュの。
どういうパン屋さん？
自分のお店に工房があって、作るパン屋さん。
うん、
竹内とかもまさにリテールベーカリーって言うんです。
そうじゃないパン屋さんどっかで作ったのをこう持ってきて売ってるってことですか？
そう、例えば半分焼いて冷凍にして持ってきて、そこで焼くとか。粉からちゃんと作ってるのリテール
とか。大体どうなんやろ、なんか普通のパン屋さんってそこでやってるイメージになる
って。
うん、いや、そうですね。ただ、例えば阪急に入ってるパン屋さんとかはもう半分作られたやつを焼いてるから、ちょっと違うんです。ちゃんとパンを作る職人さんがいてっていうのが。
ああ、なるほど。
はい、
あれ、ポールとかどうですか？
ポールね。
ポアシェルジーから見てポールは。
ポール好きですよ。
あ、そう。
はい。
ポール有名で、どこのデパートにも入ってるじゃない
ですか。そうですね。フランスのパン屋さんなんで。
高いしね、
うん。ちょっと、そうですね。お値段お高め、
ね。お値段お高めですよね。うん、美味しいですけど。
うん。いや、でも神戸多いですよね。宝塚とか。
なるほど。
うん、西宮とか美味しいパン屋さんが。坂瀬川、
うんうん、
まで買いに行ったことあります。
あ、へぇー。
美味しかったです。
へぇー。そ
う。あの、まりえちゃん、谷野まりえさんっていう、劇団ピープルパープルの役者さんがいるんですけど、うんうん、この前ご一緒した時に、あの、全粒粉が入った、シナモンロールを買ってきてくれて、それが、めちゃめちゃ美味しくて。
へぇ
ー。ちょっとそのパン屋さんに今度行きたいと思って。
それは西宮の方なんです
か？西宮の方だと思う。ちょっとパン屋さんのお名前を忘れてしまいました。
さっきから全部忘れてますよ、と
思って。ダメだなぁ。パンセルジュ2級なのにな。
いや。頑張って覚えてください。
はい、はい、覚えます。というわけで、
はい、
そろそろ曲、
ね、曲に行きましょうか。はい。それではいつもの原田裕二さんの曲で、新曲ですね。またとなる。
また神戸街、自暴自棄で便利すばして とゲンを吐き出して迷惑かけてまた飛行結構
ないでした。
はい。
さあ、質問終わりまして。
はい。
本日のトークテーマに参りましょうか。
はい。
トークテーマは、私が掘った墓穴。
はい。
これは、西黒瀬谷からの墓穴
で
ちなみまして。
あ、そうですね。
墓穴って、
はい。
難しいです
ね。墓穴って難しいですよね。うん、なんか、聞いたことはいっぱいありますけども、うんなかなか自分で使うとなると、どういったことかと。
なんか、相手を、落とし入れようとしたことが、自分に返ってきたのか、
うん、
こう自分だけで完結してるのか、うん、自分がやったことが結果としてうまくいかなかった、
うん、
自分に返ってきちゃった。どっちも墓穴なんですかね。自分だけのことなんですかね。
うん、どっちもでいいんじゃないですか。とりあえず自分がその墓穴に入っちゃうぐらいあかんようになるっていう、うん、自分がしたことによって。
自分したことによ
って。ってことですからね。
そんなん毎日じゃないですか？
え？
毎日ボケツ掘ってあるんです
か？ボケツ掘ってますか？
いや、例えば自転車に乗ってて、いつもの道じゃなくって、あ、ちょっとこっち行ったら近道じゃねえと思って行ったら、めっちゃ迷って、帰れなかった
です。それは墓穴ですね。
そんなん、しょっちゅうですね。
そんなことします？あんまりしませんね、僕は。
そうですか？なんか決まった道で行ってても、もうちょっと近い道あるんじゃないかって思い出して、高校んちなのに。で、毎回ゲーソーから帰ってこれないんですよね。帰ってこれないんですよ。全然違うとこで行って、ここどこだってなって。
あらららら
なんか大阪の道ってこく
ね。そうそうね。別にまっすぐじゃないですからね。
うん、そんなしょっちゅうですね。
そんなしょっちゅうありますかね。なんかこう、なんだろう。まあ、墓穴というテーマっていうことで、うん、まあ、ちょっと思いついたの。昔僕ね、劇団入った頃ですけど、はい、21ぐらいですね、新人やった時に、劇団でお芝居やったらトラックに荷物積み込むじゃないですか。
はいはい。
で、トラックをまあ置いて、ちょっとみんながどっか行ってる間にちょっと見といてってトラックの見張りしといてって言われたことがあったんですよ。はい、で、トラックの荷台の後ろにバーンと入って、まあいろいろ荷物が入ってますわね。
はい、
その時になんかちょっといたすらしようと思って、まあ僕も若気の至りですよね。
はい。
あの、ガムテープを、あったんで、自分の体にぐるぐるぐるぐるって巻いて、はい、顔もぐるぐる。
何してるんですか？
うん、やってね、
はい。
ほんで、荷台の中にゴロンって寝てたんですよ。まあ、なんか捕まったみたいな体ですよ。
全部自分で。
そうそうそう、そう。
顔まで。
うん、まあまあまあ、そう、あの、何にも見えへんほどではないですけど、はいはい、まあ、とりあえず、急いでぐるぐるぐるぐるって。はいはい、で、みんな帰ってきて、あれ、死ぬらんな、みたいなになって。で、二台パッタけど僕が、おって、
はい、
わー、みたいな。わーともならへんかったけど、みんな知らん、みたいな感じだったんですけど、その時にね、体中ね、ぐるぐるぐるぐる、ガムテープ巻いたじゃないですか。うん、で、服の上はまあよろしいわな。
はい。
その時も顔とね、髪の毛のとこまでちょっとやっちゃってたんですよ。ちょっとね。
自ら。
若いから、
はいはい、
もうふさふさしてるから。その時にベリベリってやったら、右側のおでこのあたりで髪の毛が結構抜けたんですよ、バサッと。それから、そこはずっとハゲてる
嘘
ほんま
生えてこないんですか
生えてこないね。
ポケツ
うん。左とはもう全然違います。
そんなにでも、だって抜ける前に痛いじゃないですか。
痛い、だから痛かったんですよ。痛いとか言いながら通ったと思うんですけど、その時にバサッと結構抜けて、多分毛根から痛いたんでしょうな、うん、と。
うわぁ。
だから、ちょっとしたいたずら心で、やることが一生かかってくるんだなっていうのを思いました。
そうですね。
ボケツ。
超ボケツ、うん。今になったら大変。
もうでもね、それはね、それも21ぐらいでしょ。5、6年経ってもすでに、あれって思いましたね。あれこっちだけ少ないな、みたいな俺。
あの時の。
そう。だすごい鮮明に覚えてます。だからなんであんなことをしたのか
って。すごい、自分の体張っていたずらしはるんですね。すごいですね。
その時は、僕、新人やったんで、ちょっとこう、なんていうの、印象付けなかったじゃないですか、先輩方に。
はいはいはい。
ほんで、ちょっとが、まあ、お芝居っていう世界でもあるし、ちょっとなんていうの、ね、体張ってても笑いが取りたいな、みたいなのあったんでしょう。そうなんです。その時まだギラギラしてたんですよ、僕も。
ギラギラしてはったんや。
そうなんですよ。
うわー。
そんなことはもう、本当に今、あの時の僕にはやめとけって言ってあげたいですけど、
まさに墓穴。
墓穴を見ましたね、あれは。だから誰にも何にも頼まれてへんけど自分でやって、結果的にすごいひどいことになったっていう。
入ってこないんだ。
すごい悲しい思い出ですね。
大事な髪の毛。
大事な髪の毛。はい。
墓穴か。あ、それに似たような墓穴ならありますね、私も。はい、大学生の時に、お寿司屋さんでバイトしてたんですよ。
はいはい、
で、終わった後にみんなで食べてよくって、うんうん、でロシアンルーレットしようってなって、一、うんうん、個のお寿司だけにめっちゃわさびを入れて、
はいはいはい、
それ入れたの私で、置いといて、で、はいはい、そのゲーム自体を誰にも当たらず終わったんですよ。
うん、
あ、じゃあいいじゃん、もう普通に食べようって言って率先して私そのわさびもりもりになって、
うわ
気づかずに食べちゃって、大変なことになったっていう。
なるほど。ボケツですね。
ボケツですよね。
はい。自分でやってますからね。
やらなきゃよかった。なんでだろう。その、知ってるのに。
なんで知ってるの
に。なんで自分で作ったのに。そうなんですよ。俺がわかんない。なんか普通に気づかずにパーって食べちゃったんですよね。
なんでしょうかね。
ボケツっていうか、音ボケツ。
音ボケツですね。
音ボケツ。当たりの場合、音ボケツですね。
音ボケツですね。
え、D は墓穴ありますか？言わんでええこと言うたなって思うことあります。
ああ、それはありますね。
もう先週そうですから、私、あの、原田さんの件で墓穴ですから。
何ですよ。
墓穴掘ってますね。そう、掘りまくってます。
ちょっと、原田さんがシュッとしてないって言って。
ああ、そういうやつですね。
もう日常墓穴だから、私も。
まあまあありますよね。まあ言うこととか、ペロンと言っちゃうこととかよくありますよね。うん、ああ、これ言わんかってよかったな、みたいな、
ね
うん。
ありますね。
ありますよね。
いや、髪の毛抜けるはなかなかない
。すごい究極ですね。
はい、ちょっと悲しいですね。後悔。後悔
ですね。後悔。後々まで響く。
そうなんですよ。すいません、ピロピロピロピロね。きっとけっちゅう。はい、ね。ということですよ。
じゃあ、皆さんも墓穴があったらぜひ、
はい。エピソードを、
ぜひお願いします。
墓穴掘っちゃってエピソード。
音ボケツでもいいので。
音ボケツはなかなか難しい。
音ボケツ、毎日音ボケツ。
そうですか。
なんかここに置いておこうって思って、用意してたものがこうガンって
当たる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。良かれと思ってやったことがもう全然違う結果になってしまうっていうね。
はい、毎日も同じ分ってなりますけどね。音ボケツ。
はい。
はい。
ボケツ。
というわけで、そろそろお時間ですね。はい、エンディングでございます。
はい、
告知を。
告知は、まあ、本当に、もうここで言わせていただきますが、もうこれから、もう2週間後になって
るんですよ、ね。いや、もう、そうですね。
ね、きっとね、12月3
日、4日。いよいよ。
ロシアのポケットが、
はい。
ロムシアの曲がありますんで、ぜひ見に来てください。
ぜひ見に来て
ください。はい。
チケットピアで。
はい。さあ、僕の個人的に連絡取れる方は僕に連絡してくださっても結構です。
はい。あと、コリス、
ね。はい、コリスもありますので、ホームページ、等々見てください。
はい。ぜひ、シュビローシェアタブ、ツイッターをね、皆さんチェックしていただいて。
そうです、そうだ。ツイッターね、あるんですよね。
ツイッターあるんです
よ。あるんですよ、うん、あるんですよ。
いろんな情報が流れてます。
フォローしてください。
今からですけど、
はい、ぜひぜひ。今からでも遅くない。はい。
あ、そうそう。今月結構メディアに露出するんですよ。
お、
ラジオも3本ぐらい出るし。
これ18日なので。
終わってるかもね。
結構終わってますが、日曜日20日の、ABC ラジオ。
あ、せやせや。
劇場2
号。
は
い。お
お。
よこさんが
出てくださっております。
はい。
はい。こちらをぜひぜひ。
ぜひ。22日のアルファステーション、FM 京都の夜8時ぐらいですかね。雑誌も、フリーペーパー等、いろいろと出ておりますので、はい、チェックしてください。お願いします。
お願いします。で、私は12月10日、小中低諮問会東京でありますので、
はい、
ぜひお越しください、東京の方。
はい。
はい、
ぜひぜひ。
10月26日は。
あ、11月26日もあります、小中亭。
大阪の人は
大阪の方は、はい。
はい。
私は、あれですけど、さきともカフェしておりますので、
はい。
はい。デビューが八海山さん、千田敏子さんがデビュー
して。うわぁ、トシちゃんは。
トシちゃん。
トシ
ちゃん。はい、トシちゃん。トシちゃんって呼んでたんだ
よ。そうだよ。
え、初めて知った。
あ、せんちゃんか。
せんちゃん。
ちよさん
みたいな。
あ、ほんまや、トシちゃんはトシちゃん、トシちゃん。
せんちゃん、せんちゃんさん、はい。ですので、ぜひぜひお越しくださいませ。というわけで、ラジオ日和は各週金曜日に YouTube、Podcast にて配信しています。次の配信日は、わぁ、12月2日金曜日。こまち日和ブログ、Twitter、Facebook でお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどのリスナーの皆様の声をお待ちしております。あったりとか、こちらは、@gmail.com までお願いします。
ではでは、お別れのお時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と、
杉山純乃でした。
また、次の金曜日に、さようなら。